い、スガシカオの夏影という曲でした、
はい、まったりしていい曲でしたね、
まったりね、してますね、
はい、
さてさてちょっと話をガラッと変えたいなという空気になってたんですけど、うん、
はい、
あそうそうだ、そのさっき田村さんがちらっと打ち合わせの時に言ってた、
うんうんうん、
あの先祖に引き寄せられてるかもしれないみたいな
そっちね、
うん、いや、うん、でもちょっと面白かったんですよ、うん、僕としては
そう、
うん
うんうん、なんか、
うん、ちょっと詳しく聞きたいなと思ったんですけど、
何回か前のラジオでもね、うん、ちょっと話したと思うんですけど、
はい、はいはいはい、
あのまあ大分文豪の仕事で、うん、まあ、定期的にね、はい、行ってたんですけど、
はいはいはい、車で
車で、
ね、
うん、で、うん、なぜかスマートに行きつけないっていうことがあったんですね、
以前話もらいましたね、
そう、うん、でナビの案内されるがままに行くと、うん、すっごい険しい崖道みたいなところ案内されて、はいはいはい、
なんか前言ってましたね、なんか遺書書こうかなと思ったぐらいなんか、うん、
ぐらいのとこだったり、うん、で片やそのノームね、
はい、
霧が深すぎて途中で降ろされて、
うん、
まあ、通常2時間ぐらいで着くのがもう4時間ぐらいかけて下道で行ったりとか、あとは何だったかな、まあその、うん、一本道でなんか30分ぐらいで着くその近くのレストランがあって行こうと思ったら全然真反対にナビが案内して、あと2時間ですみたいなのが出たりするんで、これはなんかおかしいと思って、こんだけなんか素直にたどり着けないというか、ナビが明らかにそこを通らせないように案内してる、
なるほど、どっかを避けてる感じ
なんですね、どっかを避けてる感じがあったんですよ、でこれは絶対おかしいと思って、まあちょっとスピリチュアルな感じで、はい、あの僕も全然その信じてるわけでもないし、はい、信じてないわけでもないし、ただあまりに不思議なことが続いたから、まあ、聞いてみたら、
はい、
どうもなんか僕の先祖が関係してると、
はいはいはい、
で、だからその、まあ、ご先祖さんがこう、まあ、近づかせないようにしてるっぽいみたいな話を聞いて、
その場所に
その場所に、って言ってもあの僕は高知県生まれだから、
はいはいはい、大分県ね、
そう大分県、いや別にその、まあ、縁もゆかりもないっつったら、まあ、分かんないですけど、まあ、まさかなと思って、まあ、話半分で聞いてたんです
よ、はいはいはい、
で一応そのまあ、先祖がどうのこうのっていうのは あんまりスピリチュアルな話としては見にしてなかったんですけど、
はい、
そのなかなか行きつけない場所のマップをいろいろ見たときに、はい、昔ねすごく大きな合戦があったんですよ、
はいはいはいはい、
栃木川の合戦って言って、でそれは1580年ぐらいだったかな、70年ぐらい、
あ1587年って書いてますね、
87年ですかね、すごいすぐ出たんですね、
うん、
戸次川の合戦、
うんうん、
で、要はそれどういう合戦だったかっていうと、
はいはい、
島津軍が、その豊臣秀吉の、九州平定の、平定の合戦、平定の合戦をこう、まあ、迎え撃とうとして、
はい、
で文豪野の鶴ヶ城って城があったんですよ、
ほう、
まあ、要は、そこを攻め落とそうとしてる時にすごく重要なお城だったから、四国連合軍を、
はい、
その秀吉の命で四国連合が、その鶴ヶ城を守りに行ったっていう話があって、
なるほど、
でその戸次川合戦を調べていくと、
はいはい、
四国連合軍の中でも、まあ、土佐藩の大将が長宗我部元親っていう、
戦国大名ね、
大名がいて、で長宗我部元親と信親の息子、
息子、
まあ、親子でね武将が、はいはい、揃って行ってたんですよ、で、まあ、結局その島津君に、あの四国連合軍はやられて、まあ、惨敗負けたんですけどね、負けたんですけど、
はい、
おじゃあその長宗我部元親の連合軍にうちの先祖がいたのかっていうところがクエスチョンだったんで、でまあうちの父親とか、はい、あまあ文献をたどっていくと、はい、まあ、田村家ってあの、うん、僕は文家の方の田村家で、
あ、はいはいはい、
本家の方がまた別にあるんですね。で本家の方は農家なので、まあ、武士とは関係ないとずっと思ってたんですけど、でもあの長宗我部元親とか、まあ、豊臣秀吉もそうですけど、
はい、
まあ、反応反武士みたいな、
はいはいはいはい、
戦がない時は
あなんか二毛作的な、
そうそう二毛作的な農業をしてて、でどうも本家は長宗我部元親の領地だった、う
ん、すごっ、
うん、いうことで、で辿っていくと200年前ぐらいまでは辿っていけて、
はい、
でまあ、田村十五右衛門さんっていう方がいたんですね、はい、でもまあその九州平定の時代ってまださらに200年前だから、まあ、ただ武士であったことは間違いない、
判明してる、
判明してる、はい、まあ、200年前に武士がいたっていうことは400年前に田村家本家に、まあ、武士がいても
まあおかしくないですね、
おかしくないから、これは言ってるんじゃないかなっていうのがだんだん分かってきて、
すごい由緒正しいですね田村家ね、
そうね、だって農家って聞いてたんですけどね、本家は農家で戦の時に徴兵されていてた
という
感じがあって、で、まあ、それを知った上で、うん、また先々週かな、はい、文豪の行こうと思ったんですよ、
はいはい、それ文豪のは別の目的地、うん、文豪の市の何かがあるんですよね、
そう文豪、う
ん、行きたいところがあるんです
ね、そう行きたいところが
あって打ち合わせ先みたいな、ね、
打ち合わせ先があって、
うんうんうん、
で今度ねそこにナビ入れると、うん、先々週の話ですよ、
はい、
ナビが壊れて、
お
検索できませんって、ずっと出てくるんですよ、でもどのボタンを押しても、うん、それしか出てこなくて、
うん、
運転しながら気持ち悪いと思って
怖、
うん、でもう一回電源落として、
はい、
で立ち上げ直して、
うん、
でもうそのまあ行き先をもう入れずにね、
はいはい、
あのそのまま素で行ったんですけど、
その時は通れたんですか、
その時は通れたんですよ、全く何も問題ない事故とかの何もない、
うんうんうん、
スムーズにその置いたとこかな、置いた自動車道、
うんうんうん、
通れたんですけど、
うーん、
なぜかナビは降ろそうとするし、それをこう無視すると検索できませんつって止まるんですよね、すごい気持ち悪くて、
気持ち悪いですね、
うん、でもその案内住所入れずに、あの何も方向指示をしないナビのまま行
ったんですよね、はいはいはいはい、
でそしたら、うん、マップはちらっとマップ見た時に、
はい、
あの長宗我部信親の墓っていうのが出てきて、
その通れなかったポイントらへんとか
と、うん、まさしくその通れなかったポイントらへん
に、うわ
で、まあ、実際その仕事だから何回も行ってるんですけど、その時に初めてそれを見て、
あ、
信親の墓があると、
へ、
信親の墓を、まあ後でいろいろ検索してみると、
はい、
信親の、あの、まあ、墓石の周りに、まあ、小さいお地蔵さんの写真がたくさん、で、きっとなんかうちの先祖はここにいるんじゃないかなっていう実感がね、すごい湧いて、多分もうほぼ間違いない、
ほぼ間違いないでしょうね、
はい、
呼ばれてますね、
呼ばれてるんです、
まあ、でそもそも、ね、うん、そこに行きつけないようにしたことによって気づいて
る、そう気づいてるので、
うん、
その行かせないようにしたっていうよりかは、うん、多分気づいてほしいから、
うん、
そういう行かせないようにしたんじゃないかなと
思って、違和感でね、
違和感、まあ、多分あのスムーズに行ってたら、
うん、
気づかずに別に調べることもなく、まあ、普通に仕事して終わって帰ってるから、そう、だからその小学生の時ぐらいかな、
はい、
あのなんか母親の知り合いの、
はい、
ちょっと霊能力者みたいな
人がいて、はいはいはい、
おばさんが、
うん、
あ、清一郎君あんたあのなんか武将がついてるって言われて、言われてたんですよ、
はい、
でそれ全然忘れてたんだけど、
はいはいはい、守護霊みたいな、
守護霊って言われて、
うーん、
武士って言ってももともと本家も農家って聞いてたから、うん、まあ、 大して信じてなかったけど、まあ、今回の話であのおばさんに本当はちょっと見えてたのかもしれないなと思ってね。
実は本当に見え
てた、いろいろなんかつながることがこの年になって出てきたっていうのがあって、うん、
さっきね打ち合わせの時にはどうしても行けんところがあってさって言って、これ言うほどでもないんやけどって言ってたけど、うんうん、今ちゃんと詳しく聞いたら間違いないですね、
うん、多分ね、うん、なんかもう自分の先祖があそこで戦死してるという実感しか今なくて、うんうん、
はあ、なかなかねやっぱ別のところで亡くなった方のところにお参り行く機会もないですしね、うん、ルーツの
お参り行くこともないしね、うん、知ることもなかなかないだろうから、
ね、そうですよね、
何せ400年前
だからね、あ、そう
かそうか、そう430年ぐらいかな、
面白いというか不気味というか
ね、何か意味があって知らせてくれてるんだろうな。また次あの文豪の行く予定があるのでちょっと早めに出て長宗我部信親の墓を参って、でそのたくさんあるお地蔵さんのところもうちょっと挨拶に行こうかなとはね、
そうですね、いやくれぐれも気をつけてというかね、いろんな念のある場所だろうし、
そう、
でもそれ行くとすっきりしそうっすよね。
そうだね、すっきりすると思う、
そんなことがこの年になって起こるんですね。
この年になって起こるから不思議で ね、
でも田村さんが行く必要があったから気づいたんでしょうしね、
うん、
四国にいる一族のまんまだったら、うん、もしかしたら誰も行ってなかったかもしれないしですね。
そうね、こっち誰も行ってないと思う、きっと ね、うん、
ちなみにその文豪の氏のその打ち合わせに行ってるのは何の仕事なんですか、うん、建築の仕事、
まあ、町づくりのワークショップが昨年度と今年度とまあ3回ずつあって、
は
で次行くのがまあ3回目の最後ですけどね、ワークショップ の、 そのアドバイザーとして行ってるんですよ。
あ、なるほど、うん、へえ、なんかでもそこに行くとねまた縁もできるでしょうし、
うん、そうそうそう、
うん、そっち側の仕事とかも増えるかもしれないしですね、
うん、
絶対行くべきですね、
うん、なんかね今なんかあ まだあってね、
うんうん、
でこれなんか絶対親父に聞かないといけないって思って、
はいはいはい、
であれ何やったかな、北野武の首っていう映画あるんですよ、
うんうんうんうん、
ちょうど、うん、そこ織田信長と豊臣秀吉のちょうどあの明智光秀が変わるあの戦国時代の映画があって、うんうん、
はいはい、
であれを見て、うん、あのちょっと父親にうち の、 その本家の墓ってどこにあるみたいな LINE 送ったんですよね、
はいはい、
で、まあ、ここの辺にあるってマップが送られてきて、うん、でまあ そういうなんかうちって武将がいるのみたいな話で、
はい、
あそういえばなんか武将っぽい墓があるぞみたいな感じ で、
はい、
で写真送られてきたんですよ、
は
あ、でそのさっき言った田村十五右衛門さんが亡くなったのが7月8日 で、
うん、
でちょうどその LINE 送った日が、うん、親父に送った日が7月8日なんですよ。
お
あのこの田村十五右衛門さんが、うんまあ、その九州平定の時から200年は差はあるけど、うん、なんか間を介して教えてくれてる感じがして、はいはいはい、
なるほど
今日じゃんみたいな感じ、
もう行くしかない、
行くしかないな。
それは高知なんですか。
それは高知、
あ、
うん、本家の墓。
十五右衛門っていう名前かっこいいですね。でも
ね、かっこいいよね、うん、十五右衛門さん、
う
ん、
どういう由来なんでしょうね。それこそ200年前のね、
うん、
因縁からなんか15代目みたいな、なんか分からんけど
なんかあるのかもね。
なんか結びつけたくなりますよね。
15代
分かんない、ね、
15代目か、そうか、分かんないけどね、そうかもね。
へえ、なんか突然できるご縁というかね、
先祖のねご縁が、
はあ、
まあ、ちょっと不思議な、うん、
不思議な話ですよ、ね、
結構、うん、体験として、
はあ、これちょっとコーナーにしたいですね。
その後みたいな、
十五右衛門田村の
うん、うん、
なんかの話みたいな。
この間文豪野の長宗我部も信近の墓行ってきましたみたいな、また報告をちょっと、
うんね、聞きたいですね、うん、いや僕ね信長の野望っていうゲームがあったの覚えてます、
ね、うん、知ってる、うん、
あれが大好きで、うんうん、それこそ島津を使ってたんですよよく、
うんうん、
で島津って、まあ、基本その九州の一番端っこだから、うん、後ろがいないんですよね、
うんうん、
まあ、海っていうことで、うん、で攻められないから徐々に、うん、その、で特に良かったのは種子島に鉄砲伝来とかがあって、うんうん、
はいはい、
で徐々にこう九州を平定していくっていうのをよくやってたから、
うん
うん、すごくなんかすんなり入ってくるんですよ、
うん、へー、うん、面白い、
はい、うん、で、大分とかは大友宗麟とかですね、
うんうん、
キリシタン大名、
うんうん、
で長宗我部さんは高知ですかね、それ
高知、
うんうんうん、いやすごい覚えてますね、
うん、
リアルには想像できないですけど、なんか位置関係とかはあっておかしくないっていう、ね、
う
ん、距離感、
ね、うん、信近の死はその、まあ、すごい合戦だったらしいんだけど、
はい、
当時20何歳25、6歳だったかな、
うん、
信近はね、
うん、
でもこう体中に矢が突き刺さって、
お壮絶な、
でも倒れず立ったまま往生したっていう、敵の武将もそれを見てなんか
あっぱれ
みたいな感じので、伝説に残ってる、
へえ、ね、ちょっと興味あるですね、うん、その人はその人、また
何、うん、かそれだけでちょっと映画が一本できそうだなぐらいの物語がね、しっかりそれからすると今本当平和だな、
う
ん、
まあそうですね、
うん、と
嫌で撃たれることもなく、
ね、ないですからね、
うん、でもね本当はそれこそさっきの話じゃないですけど、投票できる立派な権利があるのにね
そうそう、やっぱしないのはね、もったいないしね、
民主主義をいかに平和かみたいなのをね、うんうんうん、言いたいですけどね、
うん、ね、
うん、
まあ、うん、そうね、もう極端かもしれないけど、給料が安いとか言ってる人たちは、
うんうんうんうん、
ちゃんと投票に行かないとダメよと。
そうですね、
うんうん、もう投票に行ってないのに給料安いとかいうのは、
うん、
ただのわがままでしかないから、
そうですね、
安いって言いたいんだったら投票行ってくださいと、
うん、なさいというところですね、うん、
感じですね。
いやちょっと待てよ、もう一個コンテンツ考えてたんですけど、
うんうん、あ、そうそう、じゃあ お知らせがあってね、
ああそうかそうか、
うんうん、2つお知らせがあって、はい、今古河市の古河駅西のエリア、
うん、
古河駅の西口エリア、
はい、
で旧畳店をですね今うちの設計でこうリノベして、
うんうん、
またここは面白いプロジェクトなんですけど、
うん、
飲食店さんがねいっぱい入る、
うんうん、
施設を作ってるんですよ。で、うん、それが今度11月の5日に、説明会があるので、
はい、
もし飲食店
入居
説明会があるので、うんうん、まあ、もし飲食店さんとか、まあ、うん、全然雑貨屋さんとかアパレルとか物販でもいいんですけど、
うんうんうん、
出店場所探してるという方がいらっしゃれば、
はい
はい、ぜひ11月5日に、
はい、
古河のですね、
はい、
ルルルルってルを4つ
ひらがな、
ひらがな、
はい、
で説明会開催するので、ぜひ、来ていただけたらなと。
なんか検索したらインスタかなんかに出てくるんですか、
うん、出てきます、古河ルルルルルルルルルで
ルルルルか、
はい、11月の5日2時からですね、はい、私も行きますんで、
あ、そうなんですね、
はい、
それはなんかどういうあれなんですか、なんかこう、
うん、
古河の人じゃないといけないわけでもない、
うん、全然、
うん、
でここ今ね古河がすごく面白いのは、
うん、
そのルルルルってい う、うん、こうシェアキッチンがあったり、うん、まあ、いろんなお店さんが入ってるんですよね、
うん、
焼き菓子屋さんとか、
はい、
パンも売ってるし、
うん、
イタリアのシェフもいて、
うーん、
とか面白い施設があって、
うん、
で飲み山酒店さんっていう、
うん、
昔からある、
うんうんうんうん、
もう僕も大好きなナチュラルワインもたくさんあるし、はい、日本酒もすごいセレクトが際立ってて、
は
い、
あそこ立ち飲みもできるんでした
よね、うん、立ち飲みもできるんですよ、まあ、立ち飲みっていうところは小倉もいっぱいあるでしょ、
うんうん、各うちにね、うんうん、
で飲み山さんのすごいとこは、うん、本当軒下でビールケースをテーブルにして若い女性が飲んでるんですよ。
へ
っていうあの昔ながらの作りだけど、うん、なんかそういう女性が入ってもおかしくない雰囲気作り
と
か発信がねすごいされてる。はは
ははへ、う
ん、で今度そのリノベされる旧畳店はその飲み山さんの真ん前、
うんうん、あそうなんですね、はい、じゃあまあ一応中央一番メインの通りというか、うん、熱いとこですよね。
そうなんです、商店街通りの。もう本当駅から歩いて30秒ぐらいなのでむちゃくちゃ場所もいいし、飲み山さんっていうもうこれ以上ない心強い味方もね迎えにいるし、でまあプロジェクト回してるのがあのその 4WD っていうあの辺のこうまあエリア開発っていうかね、リノベプロジェクトをどんどん手掛けてるところがやってるので、あのまあぜひ楽しいことは間違いないですね。何よりたまたまデザインが設計で入ってますから。
あそうなんですね、
はい、
すごい
面白いプロジェクトになります。
飲食が好ましい感じですか。
飲食ベースで1階は集めて、うん、で2階はオフィスとか、うんまあ、そういう雑貨とか、
うん
まあ、スペース的にはこう、うん、フェイシャルサロンとか、なんかサロン系もいいなみたいですね。
うん
何区画かあるので。
なるほど。
何区画かっていうか、まあうち設計してるから4、5、6、7、8区画。
え結構 でかいというか広いというか、うん、
広いですね。
じゃあまあ職種これ大丈夫かなって悩んでる人も一回問い合わせ、
一回行った方がいいです、うん、でまあやっぱりあの、まあ、どの区画も面白いし、うん、いい感じであるんですけど、
うん
まあ、早いもん順というかね、やっぱここがいいといえばそこ入るので、
ほうほうほう、
もうできるだけ早い段階で、はい、説明会があります。
いいっすね。
あ面白いですね。楽しみですね。まあ、飲み歩きができるんですよね。
今
こうあって、
うんうんうん。泊まるとこあるんですか。ここは
一応あるんですけど、はい、ここも次のフェーズは宿だねとは言ってますね。
なるほど。うん、そっかそっか。まあ、北九州もね、
うん、
みんなホテルって言いますもんね。
ね、うん、そうなんですよね。泊まる場所ってねよく聞かれますからね。
うんうん、そっか。
で、あともう一つ、
はいはいはい、
11月の1日
に、はい、すぐですね、うん、
はい、1日からですね、これ12月の1日まで、
うん、
北九州、福岡、熊本、鹿児島を股にかけたリノベーションナウっていうイベントが開催されます、
は
い、でこれはまあ1週間おきぐらいにこうエリアをバトンタッチしながら移動していくイベントなんですけど、要は今年の4月にミラノサローネに来まして、ラジオでも言いました、
うん、
で要はそのミラノサローネって街全体でデザイン業界の今みたいなのを知れるイベントじゃないですか、
うんうんうん、
それをそのまま九州に持ってきて、
なるほどなるほど、いろんなエリアの
いろんなエリアの、まあ、ショールームとかオフィスとか、
うん、
で、まあ、リノベ業界の今を知るイベントをやろうと、
うん、
で1日にキックオフイベントを、
はいはい、
タンガテーブルで、
あそうなんですね、小倉からスタートなんですね。
そうなんです、小倉スタートなんです、で、まあ、スペシャルゲストですね、
はい、
あのライフルホームズってありますよね、はい、あの不動産とか、うん、住宅のメディア、
うん、
であとはまあスーモ
です
よね、
はいはい、
あのこれも不動産のポータルサイトみたいな感じ、うん、まあ、両トップの、うんうん、島原万丈さんっていう、まあ、
はいはいはい、
総研、
はい、
ホームズ総研の所長とか、うん、あまあ、そのリクルートスーモの編集長池本雄一さんとかお招きされて、まあトークイベント開催いたします。
具体的にはそのリノベーションのことなんですか。
うん、リノベーションですけど、リノベーションでも今くくりが街づくりとか住宅とか、はいはいはいはい、いっぱいあるので、まあ、その中でも街づくりと住宅によってるお話が聞けますね。
ちなみに何時から、
11月の1日6時半から
18時半、
はい、18時半から20時半までの2時間ですね。島原万丈さんからはストック&リノベーション、それでももっと住むことの自由っていうですね、すごい あのここ10年ぐらい洗い出した研究成果が発表されるのと、まあ、池本さんはよく世界と日本を比べられているので、まあ、その事情と日本の現在とかですね、開催されます、は
い、申し込みは、
申し込みはですね、リノベーションナウと検索していただければ、PR タイムズとか、まあ、インスタグラムもありますし、北急ではあの北急スタイルさんが記事にしてくれてますので、あ、
そうなんですね、
はい、
わあ、じゃあちょっとググってみます、
はい、ぜひ、はい、申し込みお待ちしております、う
ん、いやちょっと良かったですね、時間もコンテンツ余りましたね、次回に回しましょう、
はい、余りましたね、
はい、
回しましょう
ということで、また来月もぜひお聞きください、
はい、よろしくお願いします、
はい、ありがとうございました、
ありがとうございました。